はい、こちら9月28日付のダイヤモンドです。佐藤勝が新地政学時代の戦局分析。日本は米中武力衝突を想定せよってことですね。
はい。うん。で、ほとんどの人が想定してないね、これ。で、想定してないで想定外とか言っちゃいけないんだけどさ。
はい。
実際言って武力衝突になるような、もうね、国際ニュース読んでると、それすごい多いのよ。
はい。
で、台湾に武器を売ったとかさ、うん、ね、最新型を売ったりとか、中国がね、また威嚇やったとか、ね、領海侵犯やってるとか。もう、それで台湾が打破したとか、すごい出てきてて、その、まあもちろんね、日本にも来てるわけじゃない、毎度、尖閣に。
はい。
ね。で、こういうような状況があって、その、衝突が全くないっていうふうに考えると、どういうことになるのっていうことなのよ。
うん。
お花畑でいいのっていうことなの。だからリスクヘッジしないでいいのっていうことになるわけ。
はい。
で、ね、これ、あれだよ。元外務省だよ。首席分析官だよ。
うん、
ね。で、こういう人が言ってんのよ。だから実際に言ってこれ、米中本当に戦う可能性出てきてるよっていうこと。
はい。
本当に、だから地政学っていうところは、リスクとして捉えて、だからその可能性に対して、じゃあ、もちろん日本が巻き込まれないわけがないよねっていうことでしょ。
うん。
だから、よくみんな言うね、そう、右派の人たちは、二階さんが悪いとか言うけどさ、もう二階さん置いとくことで、なんとかなる可能性ってあるんだよ、本当に。
そうですね。うん。
うん。だから、かといってね、俺自分は左派じゃないけど、左派なんかもっとダメだよ、本当だけど、まあそういうね、こうしたらいいとかね、そういう話じゃなくてさ、このリスクっていうのはやっぱりあるでしょ、うん、本当に。だから今の政権って、菅政権っていうのは、どっち側なんだとか言うかもしれないけれど、やっぱり、彼らにとってもね、その、占領されちゃったら困るわけだよね。ね、日本が占領されるのは嫌だと。じゃあ、かといってさ、そのアメリカの、なんていうのかな、今までずっと言いなりでやってきた、それも嫌だよねっていうことでさ。
なるほど。
だからね、これ、このリスクっていうのは本当にあるからね。うん、だから、戦ったら日本が漁夫の利を得るとかさ、そういうようなお花畑を言う人もいるかもしれないけど、漁夫の利じゃないよねって、うん。巻き込まれないわけないでしょっていうことでしょ。
そうですね。
だから態度決めかねてなんかいいとかさ、いう話じゃないよね。朝鮮、南朝鮮はあれでしょ？とか韓国は、文ちゃんは完全に中国に行くっていうふうに。もうなんていうの、意思表明じゃないけれど、そんな感じでずっと来てるわけじゃない。
そうですね。うん。
もうアメリカから離れようとしてるわけだから。うん、だから、なんていうのかな、流れっていうものが、そういう流れになって、じゃあ日本本当にどうなっちゃうのと、アメリカの方に行けるのかと、いうことだよね、うん。で、これ、まあトランプがどうなるかわかんないけどさ、もし負けちゃったらさ、本当やばいかもしれないよ。
トランプが負けた方がやばいんですか？
まあ日本は向こうにあげちゃうみたいな感じになるわけじゃない。バイデンさんにしてみれば。
あ、中国とくっついてくださいみたいな。
そっちに近くなるんでしょ、どちらかというと。米中戦うって言っても。もちろん、バイデンになってもね、その表向きのもあるよ。だけど、基本的に共産主義だからね。
はい。
共産主義って言っちゃいけないんだけど、バイデンが共産主義じゃないけ、なくてね、民主党自体が、もう共産党に乗っ取られてるわけよ。
うん、
もうだから、アメリカ民主党はね、はい、もう完全左派政権でしょ、これ。
うん、
だから、副大統領なんて完全左派でしょ。
そうですね。
バーニー・サンダースとか、うん、よりも過激かもしれない、うん、本当に。だから、アメリカのその民主党のそのなんとも三分の一っていうのはもう完全極左だから、極左に近いからね。
うん、
だからそこがもう乗っ取りをかけてるわけじゃない、民主党自体を。反トランプっていうね。まあ日本の安倍がとね、似てるけどさ。反、うん、トランプっていうね。うん、で、だからそんな感じで、なってきてるわけよ。だけど、これ、そうならなかったら、まあね、今度は アメリカが後ろ盾になりやすいじゃない。金さえ払えばいいよっていう形になるけどね。しかし、財政的に厳しくなっちゃったらさ、日本が本当に。アメリカもお金出してくれないんだったらいいよってなっちゃう。いらないよってなっちゃう。じゃあトランプの場合はそんなビジネスマンだから、クールだからね。
はい。
さあ、やばいよ、そうしても。だからどっちにしてもやばいんだけどね。
本当ですね。
うん、だから、リスクはどっちにしてもあるんだよ、本当に。
じゃあ、その、まあ、もしね、戦争が勃発した場合、うん、日本はどんなことになるのかってことですね。そのリスクっていうのはどの辺まで考えた上でですね、うん、その今これを聞いてる経済クラブの会員さんがですね、対応対策ができるかっていうところだと思うんですが。
うん。だから、中華人民共和国日本省になる可能性っていうことよね。
はい。
だからそれだって十分あるってことなのよ。だから、無難に血を流さずって言ったらその形だよね。
吸収されると。
うん、可能性もある。だけど、その場合に、だから、日本でね、なんか多いのが、その、中国崩壊論が多すぎるんだよ。
うん、
ちょっといろんなね、人とその、情報交換やってるけど、やっぱりね、多いね、中国崩壊論。
あ、多いですか。うん。
だから、習近平はダメだとかね、そういう話が多いんだけど。
なんか、窮地に追いやられてるみたいなね。
うん、そうそうそう。ね、だから、分析っていうのかな、いくら追い込んでも全然平気っていうのあるじゃない。
はい。
それなのよ。じゃあ毛沢東の時なんか国民みんな疲弊してたじゃない。
はい。
ね、もう あれ何、本当餓死者3000万人とか、そういう状況よ。その時でも体制維持してたからね。
まあそうですね。うん、
ね、だから北朝鮮なんか見てよ、もう本当に。何十年体制維持してんだよ。
そうですね。
本当に。うん、もう、北朝鮮崩壊論って何回言ってるもん、本当に。何年言ってる、いつになっても崩壊しないじゃん。
本当ですね。うん、
だから不思議なもんなんだよ、それやって。だから、中国崩壊論を言って、まあ、越に走る人が多すぎちゃうから、もうちょっとね、もう中国は自滅するから大丈夫だとかじゃなくて、逆に、そういう、形になってくる可能性は十分にあるんだよってこと
で、じゃあもし吸収されたりしたらですね、うん、要は日本の財産とかそういうのは守られるんですかね。
いや、だから不動産とかだって全部国のものになっちゃうでしょ。
あー、没収ですかね。
共産主義だからね。だから個人でそういうこと財産持つことができたとしてもね、もう国家総動、国家、なんていうの、国家なんとか法ってあったじゃない。総動員法みたいなのがあるわけよ、中国に。とにかく、その時は全部出しなさいだからね。
ああ、怖いね。
返しませんよっていう。
わかりました。だからまあそういうリスクもこう踏まえた上でですね、うん、今の、まあ将来のね、まあ仮に中国に吸収されたとしても、対策対応はしといた方がいいということで考えてください。
そう。はい、はい。まあ、まだまだいっぱいね、その中国とかに話すこといっぱいあるんだけど、まあいいや、この辺
で。この辺で。はい。じゃあまた今度お願いします。はい。
はい。はい。